に大変でございます。浜松学長はじめ会員の皆様方には厚く礼を申し上げます。私は昭和45年に浦和大学経済学部を卒業いたしまして、飯田先生、厳しい先生ですね、全部卒業したんですが、その後、日本郵船という会社、裏会社でありますけれども、そこで主としてエネルギー輸送、LNG とか原油とか、そういうことに深く関わりまして。現在は同社が一番下に書いてあるんですけれども、日本郵船ともしておりますけれども、これまでこの東京機関外の活動がどうも関与しておりまして、大変申し訳ないと思っております。今日はお詫びの印というわけではございませんけれども、40分ぐらいちょっとお話をしておきたいと思います。会社勤務の合間に約3年前から、ボランティア活動を始めまして、今ではこのパラリンピック関係の活動が日々の主な会社の仕事だと思っております。今日はこれまで私もボランティア大会を通じていました、この2020年東京パラリンピック大会開催に関しまして、パラリンピックの面白さ、素晴らしさ、それから選手たちが一番素晴らしいわけですけれども、それと、我々が進むべき、来るべき未来社会にこのパラリンピック大会がどうつながっているかということをお話をさせていただきたいというふうに思います。今日の目次はたくさんありまして、喋ってばっかり言うと飽きてしまう映像を3本、ちょっと英語の映像で申し訳ないんですが、3本を示しまして、歴史から始まりまして、現状、準備、意義、レガシー、それから一番大切なパラリンピックと医療の関わりについてもお話をしたいと思います。写真はこの、日本を代表する3人の女性のパラリンピアン、オリンピアンということをオリンピックの選手のことをオリンピアンというんですけど、パラリンピックの選手のことをパラリンピアンというんですね。パラリンピアンであります、車椅子テニスの上地結衣選手、現在世界ランキング去年1位だった、最近ちょっと負けたりして世界ランクでも2位です。男子の国枝選手だとか言ってますけど、彼は1位、彼女は20歳の選手です。それから次のこのアルペンチェアスキーの村岡桃子選手、彼女は18歳、今年早稲田大学に入りましたけども、ワールドカップのダウンヒル滑降で金メダルを取っています。それからもう一人、陸上の高桑早生選手、高桑さんは中学の時に骨肉腫で左足を切断して、この義足になるようになったんですけれども、彼女はアジアでナンバーワンの短距離選手、今年慶応大学卒業しまして、今、今年から社会人になって頑張っております。3人の選手は来年のリオ、それから2018年のピョンチャン冬季大会、そして2020年で東京で活躍する若きヒロインたちであります。ぜひご注目いただきたいと思います。それから障害っていう言葉は、その英語でディサビリティですね、アビリティに対してディサビリティという言葉を使いますけれども、このパラリンピックの選手たちはディサビリティではなくて、人間の可能性を表すアビリティ、これを教えてくれるんです。そして何ができないかではなく、何ができるかを選手たちが教えてくれます。この写真は、この車椅子ラグビーといいますと、激しくぶつかり合って障害を持った選手がこんなことやっていいのかというぐらい激しいスポーツですけれども、ウィールチェアラグビー、それから彼女はクロスカントリーの選手ですけれども、左手が生まれつき不自由でありまして、腕でですね、走る選手です。それからこの選手は森大輝選手で、チェアスキー選手ですね、日本で一番強い、ソチの大会では金メダル3つ、この選手と他の同僚が取っています。それから、この選手は水泳の選手です。彼女も けれども、その体の不自由さではなくて、その彼女他に持っているおしゃれな機能をいかにして使うかということをやります。それからこの4つ、カレッジ、デタミネーション、インスピレーション、クオリティ、はい、ですけれども、これがパラリンピックの4つのコアバリューです。このアビリティについては、まあ、言葉よりも映像を見ていただきたいと思います。映像を見ていただきますと、パラリンピックは障害を持っている人が頑張っている大会ではなくて、人間の可能性を追求する大会だということが、
exciting the world with elite sport. The Paralympic Games have grown into the third largest sporting event in the world. Transformed from a disability event to one with sport at its core, para-athletes create a more inclusive society and inspire the world to believe that anything is possible.
Your performances will inspire and excite the world.Not just inspire a generation, but many generations to come.
The Paralympic movement started with the vision of one man, Sir Ludwig Gutmann. Beginning in 1948 with an archery competition for injured service personnel in Stoke Mandeville, England, it grew into the Paralympic Games.Now compete in world-class venues in front of sold-out crowds and billions of TV viewers.
Every time I go to sleep, I dream that I can still see.
And then when it comes to the dark, that's tough
because it's a crucial aspect of
And
sport is a great way to make that happen.
I love skiing in slalom, downhill, the feeling of speed. When I'm ski, I'm free.
パラリンピックに出て、ハンドサイクルで優勝しました。
Embracing social media like no other, athletes are giving unique insights into what it's like to be a proud Paralympian. Away from the Paralympics, the movement is bursting with sport.On average, a major international or regional sporting event takes place every 2 weeks, whilst regional multi-sport events are providing the perfect stepping stone to the Paralympic Games. Athletes are also becoming household names, recognized for their stunning performances.Displaying the Paralympic values of
inclusion,
inspiration, and equality, athletes are creating seismic shifts in attitudes towards people with an impairment.
We have to find an equal product. We are equal to each and every one. We have to work like this. We can do everything we want. That's equality.
Through the Agitos Foundation, the IPC aims to develop sport opportunities for all. No other movement drives social inclusion through the incredible abilities of athletes. Through sport, athletes challenge the way people think about themselves and how they think about others, leaving tangible legacies.
Sport the same way, and we will never think of disability the same way.
personally for all individuals.
障害を負った軍人のリハビリの補助的方法としてスポーツが紹介されたことになっています。手術よりもスポーツの方針を取り入れて、車いすアーチェリーやバスケットを積極的に導入して、障害者にリハビリと自立と社会復帰をさせました。この方が、ルドリッドマン博士という人なんですが、この人が後にパラリンピックの父というふうに言われる人です。皆さん、1964年11月に東京パラリンピック大会が開催されたことをご存知になったでしょう。私も当時、ここ2年だったんですけれども、全く知りませんでした。1964年の東京オリンピック開催決定後に、大分の中村博士、今、太陽の家って言われますけれども、この人たち、この博士や関係者の熱意により急遽東京で2部に統合された障害者スポーツ大会が、開催の時となりました。ここに今右側のところと真ん中のところで映像がございますけれども、本当に2年ぐらいでほとんどゼロからよくここまで来たものということで、本当に敬意を返するような大変なことを、本当に手作りバスの後ろにこう捕まっていくなんて今は考えられませんけれども、当時はああいうことをして、それから今の天皇皇后両陛下がその開会式に、出てきました。国立競技場は当時はそのバリアフリーでなかったのですが使えませんで、今代々木の NHK の隣にある、小田、その当時は小田陸上場というサブトラックで、競技が大会が行われました。そしてこのここにも書いてございますけど、この1964年大会で日本が初め発案によりまして、これパラプレディアというとオリンピックの構成語でパラリンピックという名称を初めて使った、選手に聞きますと、日本の選手はほとんど病院とか施設から外国の選手は大変なその自立した社会人だったということで、このこともその後の日本のリハビリ障害者スポーツ普及に大きな影響を及ぼす大会となりました。IBC でもこの1960年の東京パラリンピック大会の歴史上の重要性に改めて注目をしているところであります。この大会のレガシーとして1965年日本新体障害者スポーツ協会が、それから障害者の国体にあたります全国障害者スポーツ大会の開催や、その後の日本の障害者スポーツへの発展を進めました。大変貴重なポスターの立派なポスターが出来上がっていて、ちょうど50年前にこういうことがあったということです。その後1988年の韓国大会以降、今度はそのパラプレジアオリンピックじゃなくてパラレル、そのオリンピックともう一つ平行点でのパラリンピック、パラリンピックと同じ言葉を使ったんですが、その意味が少し変わりまして、その後国際パラリンピック委員会、ランチ IPC の設立、2001年には IOC との協力関係に合意によりまして、現在の原型であります同一都市同一会場連続開催、そして組織委員会の運営等、こういうものが導入されまして、現況では2000